ちゃんなんですけど、
はい、みんな乾杯。
かあ、今日はちょっと趣向を変えまして、
なんか今炭酸が抜けろとした。で、氷に何かを注ぐ。
いや、
チューハイ？
励みメーカーズマークを。
ハイボール？
そうそうそうそう。
はあ。ブタさんがハイボール飲んだら見たことないもんね。
そんなことはない。
いや、ないないない、見たことない。
いや、清水記者リスペクトっつって角ハイボールばっかり飲んでたやんか。
ああ、確か俺も清水記者に合わせて飲んだら、うん、あのペースで飲んだら死ぬって思った。
で、最近ウイスキーの話ばっかりしてたから。
確かにね。
励みメーカーズマークを引っ張り出してきて。
はい。
飲んでます。
いいですね。
メーカーズマーク。いやー、こんな話する前に、だいぶ前に励んでもらって、そのまま大事に取ってたんですけど、今こそやって思って。
ああ、確かに。ウイスキーってどういう時に飲みますか？
ゆっくりしたい時。
ゆっくり？
てっちゃんが言ってたじゃないですか。
え？
てっちゃんが言うてたんですよ、そういうアドバイス。
ゆっくりしたい時に飲めって？
ちゃうちゃうちゃう、その、なんていうの？疲れた時は、じっくり酒を飲むとか、がいいですよ、みたいな。
なんかね、10年前ぐらいに、
うん、
ブラックニッカの、
はい。
ブラックニッカの、なんか、ペットボトルのでかいやつが、あって。
はい。
それに、
はい。
あの、ペプシネクストで、
はい。
昼間から割って飲んで、
はい。
で、死ぬほど二日酔いするっていう、で、また飲むっていうのを繰り返してて。
はい。全然じっくりしてへんやん。
え、じっくり飲んでたんですよ。じっくりずっと飲んでたっていう。
なんかバカみたいな飲み方じゃないですか。
つまみはアイスクリーム。
おぉ。
アイスクリームがいっぱいあるし。
アイスクリームとブラックニッカのでかいのと、が、いっぱいあったってのも怖い話です。
怖い話でしょ。あ、それ以来、家でウイスキーはなかなか飲んでないな。飲んでない。ここ5、6年は飲んでない。
じっくり。
じっくり。家でね、じっくり飲みたい時っていうのはあるのよ、きっと。
うん。
例えばなんだろうな、映画？
いやー、なんか、その、疲れた時はじっくり飲みなさいって、てっちゃんが言うてたのに、
うん。
焦ったような飲み方ばっかりするっていう。
いや、俺的にはじっくりなんだよ、あれが。
ああ、そう？
ああ、そうそう。難しいところなんだけど、ハイボールを作らないといけないじゃん。ハイボールって、自宅だと。
多分それがガンで、
うん。
みんなストロング系とかに行ってしまうんやろうね。
そうそうそう。作る手間がね。
で、作る手間って別に、ね、作りゃいいじゃんっていう、ドイル的な考えになっちゃうじゃないですか。
でもそれってもう最強死刑囚の考えすぎるから。
え、9%？ 12% でも 25% でも好きに割ればいい。
やればいいじゃん。私に飲ませればいいじゃん。
だってアードベックだとかで言ってたじゃないですか。
うん、男らしくないって。
やっぱ、
故郷の酒？
そうそうそうそうそうそう。
めっちゃ度数が高そう
な。そのじっくり飲もうとしてたじゃないですか。
うん。あ、じっくり飲んでたよね。故郷の酒だって。
うんうんうんうん、
ああいうのいいよね。だから俺も、
うん、
青森を、
はい、
もうおじさんになってきたから、
はい、
飲まないとなっていう。
よくバーとかで見かける水割りおじになるの？
そうそうそうそう。あれ最強。ダーナーっていう境町のね。
はい。
もう、ゲンマスターの人は死んでしまったんですけど。
はい、
ゲンマスター。ゲンマスターっていうか、そのダーナーを作った
マスター。ローマスターみたいな。
ローマスター、もうマジで。
はい。
そこの常連で、
うん、
一生青森の水割り飲むっていう。
はい。
おじがいて。
もう、まっちゃん並みに渋いですよね。
かっこよすぎるだろうって。
わざわざ。
そうそうそう。
これどこの安居酒屋とか行っても青森ぐらいあるのに。
うん。結構硬派なバーなんですよ、ここは。
うん。うん。
だけど、そこでずっとね、青森の水割りって。
ウイスキーのウーロン茶割り飲み続けるまっちゃんの沖縄版みたいな。
そうです
ね。いろいろダーナーとかバーダーナーとかでうんちくとか聞いた挙句にひとしきり。
ひとしきり。
あ、じゃあ青森の水割りでって。
とほほって。ってならんよね、本当は。うってこいつ。
あの、銃を向けられたシロッコみたいな顔になりますよね。
うん。うって。自分に全く銃が向けられると思ってなかった天才。
まあなんかね、何のお酒を聞いたって歴史の傍観者になりそうですもんね。
そうそうそう、私はね、お酒の立ち会い人にしか過ぎん。
そうそうそう。そうそうそう。
いやー、ハイボールですか。
いや、本当に。いや、でも、結構そういう機運は高まってきとって。
ハイボール的な、ウイスキー的な機運が。
うん。実際高まってまして。
はい。
その前から、ジョニーヨーカー買いましたみたいな話もしてたじゃないですか。
確かに聞きましたね。
で、それも飲み切っちゃって。
結構、俺の知らないところで飲んでるんだね。
だから、なんやろな、やれ、ビールしか飲まないだろうとか、
うん。
やれ、それ以外はもう、なんか、全くやらない、お酒好きとかって言ってもやらないだろうとかって、よく言われますけど、
はい。
実はそうではないっていう。
実は、結構、別キャラも選べるみたいな、サブキャラもいるぞって。
そうなんですよね。水面下ではいろいろ、
対策してるわけですな。
うん。なんだって飲むんですよね、言うたって。
状況別で聞きたい。本キャラがビールじゃん。
まあまあまあ、そうそう。まあ、竜みたいなもんじゃないですか。
そうそう。だからどんなシーンでも。
はい。
まあ、竜。じゃあ、ウイスキーが剣なの？
いや、剣は発泡酒とかじゃないの。
ああ、クリアサヒ。
クリアサヒとか。まあ、だからどっちか言うたら剣の方をよく使ってるぐらいのものはありますよね。
ああ、なるほどね。じゃあ、ゆっくり的な、ガエル的なのがウイスキーか。
まあ、しゃがんでね。
しゃがんでじっくり飲む。
腰を落ち着けて。
で、ぐじゅぐじゅプレイしたいときは、
うん、
ザンギーがストロングとか。
まあでも、ストロングとかお手軽やん。
ああ、いや、ブタオさんウイスキー飲むときって、いつ飲むの？俺、ブタオさんがウイスキー飲むの一緒にいるんだけど、全然見ないから。
せやけど、アダチアとかで、やっぱり、
スモモサワーとか。
スモモサワーとか飲んでましたよ。
あと、ブタオさんめちゃくちゃね。
うん。
サワー系でね。
はい。
トマトサワー好きだなっていうのが。てか、なんか、気持ち悪いぐらいトマトサワー頼むわけ。で、前回に沖縄来た時に。
はい。
トマトサワーとか飲むのって聞いたら、いや、なんか、あったら頼むようにはしてるみたいな。
うんうんうん。
そんな帰り、なんか、規約戒律っつうのそんなんがあったのって。ここ10年ぐらい付き合ってるけど、初めて知ったんだけどって。
制約。
そうそうそう、縛りプレイっつうの？
いや、飲むようには知ってるよ。
マジ？
飲むようにっていうのは沖縄でね。
え、なんで沖縄なの？
まあ、ご存知の通り、沖縄ってセンベロっちゅう文化が。
はい、上海好きな酒飲めますよね。
アダチアという店が、センベロを表登録して。
はい、まあ、限定にして頂点系なお店ですよ。
3杯、もしくは4杯、プラス、1品プラ、ないしは2品とか3品とか。
うん。
なんていうの？千円札1枚で終わらしたいみたいなメニューを提供するっていうのが、始まったじゃないですか。
はい。
で、そのラインナップってやっぱり、さすがに3杯も提供するから、
うん。
ねえ、安めのお酒を盛り込みたいわけですやん。
ほう。
で、今までの沖縄の発想やったら、もう青森一択みたいな。
うんうんうんうん。
まあ、言ったらあれですよね。
うん。
朝までやとかそういう発想ですよね。
はいはいはい。
500円払ったら、焼酎と水だけは無限に出すからみたいな。うん、でもそれじゃあ食いついてこなかったわけじゃないですか。いや、はい、食いついたけど、
うん。
ムーブメントになるまではいかなかって、
うん。
ああいうアダチアがやっぱり新しかったのは、その、 沖縄そば文化の沖縄でラーメンを広めたように、
はい。
なんか、同じ焼酎でも、香類焼酎とかのあのサワーをいろいろ選べるようにしましたみたいな。
サワー好きも実はいたってやつね。
まあサワーなんか誰だって受け入れますよね。
まあね。
で、あの関東っぽい飲み方なわけですよ。
はい。
で、サワーって何がいいかって言ったら、むっちゃ種類容器選べるんですけど。
うん。
まあ安いんですよ。
うん。
ただ、ジュースで割ってるだけの話じゃないですか。安い焼酎を、
はい。はい。
で、それでいて、なんか、バリエーションもあるし、酔っ払えると。
うん。
じゃあ、あとはサワーを何で割るかいう話なんですけど、
うん。
その時にレモンチューハイとか、だけやったら、
うん。
レモンチューハイだの、カルピスチューハイだの出してたら、今までと一緒じゃないって、
うん。
そんなのお父さんと一緒よって言われてしまうわけですやん。全然ブームにならない。
はいはいはいはい、
そうなったらなんかあの、スモモサワーだのなんかちょっと、やっぱり変わったやつ出していきたいわけですよ。あの、ミントハイとか、うん。で、その時に、なんでか選ばれたのが、
うん、
トマトと。
ほう。
だから、アダチアが悪いんですよ。
あ、じゃああの、スモモは？
スモモは、あれは、なんか、茨城県の駄菓子をわざわざ空輸か船便か知らんけど、
うん。
アマゾン通販かもしれんけど、
うん、
まあ、とにかく、あそこのアタチアが買ってきてですよ。うん、わざわざやったけど、よそのとこはそれ真似できひんやん。さすがに。しかもその効果というのもいまいちよくわからんと。うん、
てか、初めて見たからね、俺。
んだったら、まあ、よその店で真似しやすかったのはトマトなんちゃいます？
なるほど。
ということで、なんか沖縄の、ああいうせんべろ屋さん行くと、そのラインナップにトマトが入ってる率が異様なんですよ。
結構入ってるよね。
でしょ？だから。
確かに。どこでもあるわ。
あのトマトサワーももう、もはやもう、沖縄の一つの風習と言ったってエコシムくらいぐらい。
え、内地は？
そんなないよ。
あ、そんなにないんだね。あるっちゃあるけど内地じゃないみたいな。
少なくとも大阪であるとこってすごい少ない。
え、なんなの？トマト文化なの？
だからやっぱ跡地屋が悪いんじゃない、うん、あの、あんねんけど、
うん、
あるし、あの、関東やったらもうちょっとあると思うねんけど、
うん。
アダチアがその初期ラインナップ、あの、まあ、スト2の初期8キャラみたいな。
ああ、そこにトマトサワーがいたわけね。
なんかその、スト2のせいで、
うん。
投げキャラとか、あの、手伸びる系のキャラは一人ぐらい入れときたいみたいな真似をするわけじゃないですか、あの。
あ、スピードが速いキャラとか。
後続のあの、格闘ゲームが。
うん。
それってあの、初期キャラにそういうバリエーションを持たせたやつが悪いじゃないですか。
うん。
その最初のヒットゲームが悪い。
うん。
そういう意味で言ったら、だから、アダチアが初期キャラにトマトサワー入れたせいでみんな、トマトは一つはいるわなって思っちゃったんやろね。
そしてそのトマトを飲むおじもいるわけか。
うんうんうんうんうん。そしてよ、ここが問題なんよ。
うん。
そのアダチアはいいんですよ、アダチアは。
アダチアはいいと。
まあまあ、トマト。
まあ、ゴジラで言えばゴジラだもんね。
そうそうそう。ああ、トマトジュースの、香類焼酎のトマトジュース割りねって、スクリュードライバーじゃないわ、あの、ブラッティーメアリーっぽい、こう、味わいがあって。
あ、金宮で割るよね。
うんうんうんうん。
ちゃんとあの、一生瓶持って、ロゴとか。
金宮やし、その、トマトジュースも、よくある、あの、無添加トマトジュース的なやつなんですよ。
はい。
あの、砂糖じゃないの、塩入ってないみたいな。
うん。
だから、それを濃いめに、かなり濃いめに割ってくれるから、うん、本当にあの、ブラッディーメアリーみたいなウォッカをトマトジュースで割りましたみたいな、
はい、
味わい深さがあって、うん、うん、うん、うん、これ、いいよねって、バー行かなくてもいいよね、みたいなぐらいの衝撃が。
そんなに？
うん、うん、うん。あるんですけど、
はい。
なぜかよ。
なぜか。
他のその、ファイターズヒストリーとか、カイザーナックルに当たるような、店たちあるじゃないですか。
ガロー伝説とか。
ガロー伝説の1とか。
リュウコの剣とか。
そうそうそう、それに当たるような店が周辺にあるでしょ。
うん。
てっちゃんとそういう店、もう今回、そういう店しか行かなかったですよね、どっちか行ったら。 本家はやらなかったですよね。
本家はちょっと混んでたしね。なんか行く機会もなかったし、ね、
ほら、なんか昔ありませんでした。卒業見すぎてるから別のゲームやろうみたいな。
そうそうそう。そして意外と面白いじゃん、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。ファイターズヒストリーでいいや、みたいな。
うん。
で、行ったら、そういう店が用意してるトマトサワーっていうのが、
うん、
妙に甘いんですよ。
いや、トマトサワー以外もめっちゃうまい。俺がレモンサワー、豚尾さんと、何時ぐらい ?11 時半ぐらいに入ったセンベロ屋ぐらいで、
はい、
最初にビール頼んだけど、
はい、
もうちょっとずっとビール飲んでるからレモンサワー飲みたいって、レモンサワー頼んだら、
うんうんうん、
あ、甘って。
うんうんうん。なんかシロップでシロップ割ったみたいな。
シロップ3ぐらい入ってないって。
うんうん、
シロップ3、レモン1、レモン1、シロップ4みたいな。
うんうんうん。シロップでよっぱら違いわって。あれがまた不思議で、どっちかって言ったら、アーチアはその初期ラインナップは決めたとか、その、センベロっていうシステムを導入したっていうところは、あれなんですけど、あの、割と、関東とかで言うとこのストロングスタイルなわけですよ。
うん、
その味付けとか、そういうの面で言ったら。うん、まあ、言ったら忠実に持ってきましたみたいなところがこだわりを感じるんですけど、
うん、
煮込みとかありますしね。
まあね。
でも、そういった他の、なんかそっからさらに、なんですか、二次創作的に広まったところって、
うん。
なんか甘くしようみたいなアレンジがあって。
なんかそれが受けたんだろうな、甘い派もいると。
あれが、まあ、あの、沖縄のセンスに合わした結果になったのかもしれなくて、どっちか言ったらオリジナリティ感じるじゃないですか。
はい。
妙にサワーが甘いみたいな。
甘いよね。なんか妙に甘い、確かに。
で、トマトなんて甘くなりようがないでしょ?
酸っぱいもんね。
そやのに、やっぱりちょっと甘くて。
酸味がね。そう。
あの、皆さん知ってますかね?あの、あっさりトマトみたいなジュース。
あるかもね。
あれで割ってる感じのものなんですよ。
だから。あれで割ってるんじゃない?
もうそうかもしれないし、なんか、あれにそっくりなオリジナルシロップなのかもしれないし、よくわからんのですけど、トマトが妙にサラッとしとって、
うん。
で、かすかに甘い、かすかにとかまあしっかり甘いんですけど、
うん。
でもそれでも他のあの、レモンサワーとかに比べたら甘みがやっぱり控えめなんで、
うん。
なんだかんだ言って、トマト安定かなっていう。
なるほど。
だから、トマト飲むように、はしてる。
なるほどな
ぁ。深い。
沖縄以外、沖縄だけこれは。
何が?
え、トマトを飲むのは。
あ、この間、あの、サンダヘタレイディオの、
はい。
マサトシと、安いバー行ったんですよ。
はい。
ブラッディメアリー、320円のブラッディメアリーを連打してた。
ブラッディメアリーをなぜ連打したの?
え、好きやから。
生まれて初めて聞いたよ、今。
え?
好き好き言ってなかったでしょ?今までずっと瓶ビールならしてたでしょ?あなた、
はい。
メーカーズマークとか。
いや。
ブラッディメアリーのこと。
居酒屋にブラッディメアリーなんかないじゃないですか。
ないよ。ないけど。
うんうんうん。
バーに行っても頼んでなかったじゃん。
ほー。
ほ
ほ
ほ
いや、ブラッディメアリーには結構目がなくてね。
結構うるさい。
うん、うるさい。
マジかよ。
うん、朝日の、そう。サラサラトマトか、アッサリトマトじゃなくて。バヤリースサラサラトマトっていうのがあるんですけど。
はい。
それに近いサワーを出してくるわけですよ。沖縄の店って。だからブラッティメアリーとかの濃厚さを期待すると、激しく肩透かし食らう。
なるほどね。
でも、まあ。
ブラッティメアリーってのはどういうカクテルなの?聞いたことあるけどわからんな。
ブラッティメアリーってものすごく簡単で、
うん、
3行で説明できまして、
はい、
氷入れる、ウォッカ入れる、トマトジュース入れる。
なんか辛そうなんだけ
ど。え?
なんか
誰が辛いの?トマトが辛いの?
濃ゆそう。
あ、これ濃いよ。濃いけど、うん、濃い中に爽やかさがあるっていう魔性のカクテルなんですよ。
うん。
まあ、世界三大カクテルに入る。
マジか。
うん。もうはっきり入る、これは。
超人気なんだ、世界でも。
うん、人類が考え出したカクテルの中で、やっぱり最高峰のうちの一つですよね。
マジか。
ウイスキーのウーロン茶割り、ブラッディーメアリーみたいな感じ。
もう一個。もう一個。
ハイボール？
ウイスキー2個も占めてしまった。
うん。まあ、キングオブ酒？
俺の好きなジントニックは。
ジントニックは、その下。
四天王？
四天王とかそういう。形かな、四天王の副官みたいな。
ああ、二番目に出てきて頭いい系で絡めてで殺すやつか。
いやー、でもブラッディメアリーはね、本当にみんな飲むようにした方が良くて。
そんなに？
うん。
トマト嫌いなんだけど。
あの一言でね。
え？
あの、もう、ラスボスしかいないっていうか、ラスボスのうちの一人ぐらいのもんなんですよ。有役者で言ったらライゼンみたいなもんなんですよ。
だからもう最強じゃん。元最強みたいなやつじゃん。
ライゼンかヨミかムクロなんですよ。
うん、とかもう三強でしょ。
それを一言で殺さないで。回想シーンで殺しましたよね、今。トマト嫌いなんだけどっていう。前提、
だから、次の四天王で。
まあまあまあ、でも
いいじゃないですか。
でも、悠々白書の読みとかも。
とか、クラマとか、ユースケたち遊ぶしかないじゃない
です
か。
そうそうそうそうそう。そうですよ、本当に。
ブトさん、こんなに熱くトマトに語るんだね。
でも、さらに言えば、ブラッディ・メアリーって、今、産業で、作り方言いましたけど、
うん、
その産業に込められた奥が深すぎて、
うん、
何度のウォッカを使うねんっていうのと、ウォッカをどれぐらい入れんのかっていうのと、使うトマトジュースをどれっていう、
うん、
だから塩入りのトマトジュース使うか、塩を入れないトマトジュースを使うかとかでも、もうだいぶ変わってくるんで、
はい。あ、そこは腕の見せ所ってやつか、バーテンダー。
自分に合う合う比率を探していかないといけないですよね。
まあ、じゃあ、あれか、ここまで聞いてウイスキーのウーロン割りっていうのが、うん、まっちゃんのいいとこか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
でも三大カクテルなんだ。わかった、うん。じゃあウイスキーのウーロン割り。
でもそれ三大カクテルに入ってるからね、ウイスキーのウーロン割り。
はあ。
だから、あの、ライゼンみたいなもんでしょ。
読みの説明聞いてて。
そうそうそうそうそう。
今まであの、目見えなくなったって。
そう、そう。そう、ライゼンって。へえーって。ムクロみたいなもんでしょ。
ムクロは何なの今、三台の中の二台しか聞いてないけど。
いや、だから、あの、ハイボール。
あ、ハイボール？
うん。
マジか。
だから、サラサラトマトを使う派もいるんやろね。でもそれ。
ブトさんはドロドロ派なの？
そうそうそう。あの、バヤリースサラサラトマトを使って、ああ、でも、さらにもっと言ったら、全然ちゃうな。
何？なんか英語しか書かれてない缶のトマトジュースあるじゃん。
え？何それ？
ええ。沖縄
特有のやつ。
いや、売ってるんだけど、多分アメリカのトマトジュースなんだけど。
はい。
多分俺はこれでトマトジュースが嫌いになったぐらいトマトなの。
はい。
そいつで割るとまた一味違うんだろうな。
ああ、だから。
っていうか、うん、アメリカではそいつで割ってるかもしれん。
かもしらん。かもしらんね。
うん。
大体
めっちゃトマト。
フレッシュジュースで、ねえ、あの、カクテル作るとうまいって相場は決まってるんですけど。
なんか生絞りサワーとかありますよね。
あるでしょ？
うん。
なんかあの、グレープフルーツで割るカクテルやったらグレープフルーツ半分に切ってぐちゅーってやった方がいいに決まってるとかあるじゃないですか。
なんかね。
オレンジや
ったら。居酒屋でね、うん、あの、お姉さんがぐるぐる混ぜてくれて、おじはなんかニッチャーってして見てますよね。
めちゃくちゃ金かかるんですけど。
うん。
いちいちそんなフルーツ、フレッシュジュースで作ってると。でも、うん、トマトだけはそれに当てはまらないのが爽快ですよね。濃縮還元のあの、ドロドロしたやつで作った方が、 まあ一概に言えんけどね、そんな僕トマトジュースをトマトをミキサーでガーンってやってトマトジュースなんか考えたら作ったことなんて 一度か二度ぐらいしかなくて、で、そんなもん飲んで嬉しいわけないって思ったけど、
うん、
嬉しい世界観もあるかもしれない。
あるよ。
ただトマトジュース使うブラッディメアリーのレシピは、うん、大概缶のトマトジュースを使ってると思う。濃厚な赤やし。
なるほど。
そしてあれが最高なんやと思う。
最高まで言う？
うん。まあ、トマトを本当にミキサーでぐるぐるやったのを追求したことないから、なんとも言えんけど、あんまりトマトジュース自分で作るんだっていう人って見たことなくない？
確かに。
オレンジジュース
自分で作る。トマト食べるよね。
そう。
トマト食べるもんね、もう。
もう、それやったらトマトにウォッカかけて食べる
わ、ね。トマトかじってウォッカ飲むのは違うの？
究極なのかな？わからんけど。で僕はあんまりうまいとは思わんけど、それが。
なぜ？
やっぱりストレートは良くないよ。
ほうほうほうほう。
何のためにカクテルを作ってるんですかってなる。
そこまで言ってくれ
る。ストレートで飲んで酔っ払って、で、それで人に絡んだりとか、なんか殴りかかったりとかして、そんなんでいいんですかって。
そこまで言う？
うん。人に絡んで、なんか後で恨みになって、みたいな。
ああ。やっぱ一人で飲んだ方がいいね。酒は？
家で。
家で一人で飲んでインターネット回線も、切った方がいいね。
あ
ー。なんか暴言とか吐いてしまいがちな SNS とか LINE とかで。調子いいの。
ハリウッド映画であれがちな SNS で悪口見つけて思いっきり暴言を書くっていう。
そう。
ムーブをしてしまいそうになる。
だからルーターに酒かけた方がいいね、僕は。ビシャーって。飲む前に。
うん。で、マクドナルドのチーズバーガーとかを用意しといてじっくりとやるっていう。
なんやろね。
ほんまに気持ちわかるんですよ、みんなの。
みんなの？
うん。みんなの気持ちがわかる。疲れてきたら、
うん。
缶をプシってやること以外したくなくなってくるっていう。
ほう
。ウーバーと一緒ですよ。
ああ。
ウーバーと一緒やし、なんだ。言ってましたやんか、どんどん貧乏になって追い詰められてくると計算できなくなってくるって。
あ、計算できなくなってくる。金がないからギャンブルで何とかしようと。
うん。
トンネリングとか。パチンコとかに行ってしまったり。
なんかいろいろこう、脳のリソースが圧迫されてきてっていう。
うん。
あれのせいで、ストロングに手出すし、缶ビールしか飲まなくなったりとかするおじになっちゃうんやろなと思って、氷を用意して、ウイスキーを注ぐとか、焼酎を注ぐとかっていうこと自体しなくなるんやろな。
うん。
なんかしないんですよね。簡単なのに。
いや、氷作るのめんどくさいって。
作るって言っても、作ってないし。
え？
ガランガランガランって勝手にできるか、それかローソンであのでかい氷買ってくるか、どっちかじゃないですか、結局は。
うん。
それを一つまみあのグラスにガラガラって掘り込んで、
うん。
ウイスキーなり焼酎なりのボトルを開けるだけの話なんですよ。
うん。
でも、それをしなくなる人間の怖さっていうのを感じたので、
うん。
やっぱり定期的にいかんって言って、バーボンソーダなんかを作ってみるべきなんやろね。
お酒で言えば、
まあ、バーボンソーダでもいいですし、普通に芋焼酎水割りでもいいですけど。
でもそんなことするぐらいだったらコンビニでストロング買った方がいいじゃん。
ストロング買ったりとか、一番ひどいのになると、
うん。
コンビニで芋焼酎水割りっていう缶を買ったりとかするんですよ。
もういいよ、それで許してあげてよ。俺だってクリアさしか飲まないよ。一時麦とホップ用意して。熟成、なんか、いろいろ、酵母とかやってないもん。
酵母とかじゃない、くるくるってボトル開けて、トクトクって注ぐこと自体をしなくなってくるわけじゃないですか。それ疲れてるんですよ。疲れ果ててる。
いやいや、濃ゆいお酒、 飲むと倒れちゃうよ。
薄くしたらいいよ。
薄く？
うん。で、じっくり。
俺は芋焼酎、芋焼酎のお湯割り好きですね。
そういうこともしなくなってくるわけですやん。
お湯割りは、急いで飲めないから好き。急いで飲むと死ぬからよ。あっち、あっちって、ゆっくり。
で、あれですよ。リスナーさんに励みで、いただいた、
はい、
ウイスキーっていうのは、ここぞという時に飲もうとかって思って、
うん。
置いとくじゃないですか。
はい。
なかなかここぞが現れないなっていう反省をしたんですよ。
そうです
ね。だからもうガンガン開けていこうと。
うん。
ウイスキーの話した。今のこのテンションやったら、
うん。
そのボトルに注ぐっていう行為もするやろうと。
うん。
リソースをそっちに咲くっていうことをするので、なんちの心の、ね、余裕っていうのが回復してくるわけですよ。
心の余裕。
うん。うん。そう。思考能力が回復してくるわけですよ。
ウイスキーって思考能力まで。
うん。で、さあ、どれ飲もうかって言ったときに、
うん、
恐ろしいことに気づきまして。
うん。
あ、そうや、竹鶴12年もいただいてたわ、と思って。
竹鶴12年
いや、この当時やったら、そうでもなかったんよ、これ、だから。
ほう。
だから今、竹鶴12年って別にその、竹鶴の中でも、17年とかむっちゃ高いやつあるから、
うん。
全然12年ですね、ぐらいの話やったんですけど、
うん。
今なんか検索かけたら4万とかなってて。
じゃあもうこれはオフ会で振る舞うべきなんじゃん。
で、だと、かといってこれを、なんか、別に転売するとかっていうのは意味ないじゃないですか。
うん。
かといってずっと置いてたって仕方のないもんじゃないですか。
はい。
で、これは、結局たまたま開けへんかったけど、
うん。
この値段が上がってる時にこそ飲むものじゃないのかなって。
飲んでいっぱい。
うん、うん、うん、うん。だってこれをね、励みにもらった時は、
うん。
竹鶴12年が、そんな破天荒なことになるなんて、誰も思ってなかったっすよ。
なるほど。
の、いいね、ぐらいの。お、いいよね、ぐらいの感じ。
そんなに？
いや、なんなの、それってなってる、今。あと妹の旦那がなぜか、
うん。
普通の山崎、シングルモルトの山崎とかをくれたんですよ。
うん。
だから今、手元に山崎と竹鶴がある。
じゃあなんかもう全部あるんじゃないの？
え、どういうこと？
え、ウイスキーのいいところは？
え、いいところ。
なんかいっぱいあるじゃん。ウイスキーいっぱいあるじゃん。
うんうんうんうんうんうん。4万は持ったな。
4万持った？ちょっと持った？
2 万ですよね。2万でも相当高いけど。
半分持ったな。
うんうんうんうん。ねえ、別に、ですよね。これを。2万を。
そうです。
2万をじゃあ今からメルカリ出しますとかっていう。
2万あれば相当また他のお酒も買えますね。
いやいやいやいやいや、もう。あ、でも、買うとこで買えばもうちょっと安く買えるのかな、わからんけどね。なんか今のこの値段の上がり方がよくわからんっていう。
なんか仮想通貨みたいですな。
そう。もしくは LCC とか、スカイマークの航空券みたいなもん。
うん。
辛いよ。
辛い？
うん。この、なんか、むやみに値段が上下するのって、辛いね。
辛いか。
辛いと思う。人の心をもてあさぶ行為ですよね。
そんなに？
うん。いやいやいやいやいや、毎日よ。 投げ輪が値段変動したら嫌じゃない？
まあ嫌だな。
500円とかなってて。
うん。
投げ輪機能買って置いてたら、
うん。
今日5000円とかなってたら、投げ輪バリッて開けて食べようって気にならなくなっちゃうでしょ。
5000円やばいでしょ。100、今まで100円で買ったのが5000円とか。もうどんだけよ。
この、なんか未開封の投げ輪をブルブルブルブルって持ってるでしょ。
いやもう、世紀末じゃん。完全に剣王が支配してる世の中じゃん、この。
うん。うん。じゃあメルカリに出しちゃおうかなとかって言って。
うん。
出したら50円とかなってるやつ。
なってるよ。きっつーってなる。
あ、これですね。新田浩二さん。
はい。
モテラジ映画。モテラジ映画。主戦場、見てきた。単に従軍慰安婦論争の映画じゃなく、何かちょっと違う印象でした。なんだろう、自分が人間のつもりで暮らしていたけど、ある日突然鏡を渡されて自分が猿だと気づくような感じかな。あと、安倍晋三のレイシストとしてのサラブレッド感に震えが来る体験を味わいましたっていう。そうなんですよね。
なるほど、まだ恐怖やって、見たいんですけどね。
なんかヒットしてるらしいじゃないですか。
うん。
で、話題になってるけど、話題になればなるほど、テレビでは一切なかったことになってってるみたいな。
そんなに？
存在がなかったことになってってる的なところあるらしいですよね。今、なんか、日本でも、年金デモとかやって、いっぱいの人が集まってるみたいですけど、毎週。はい、なんかなかったことになってるらしいですよね。そういうデモとか。
いや、だって、2000万の老後に必要っていうのは、うん、なしって言ったから。
なし？
報告書受け取らないって、あれないからって言ったから安心して。
うん。うん、安心
安心、あ、よかったって。老後に2000万はなかったことになったから。
うん。
いらない。
取り消しさせてもらいます。
そう、取り消しさせて、なんか、納棺。
いや、でも、
あんまり考えないでって。
丹波文七が、
はい。
ワールドプロレスリングの練習生のところに乗り込んでって、
うん。
筋書きがなんか戦えないかって挑発したらもう取り消せないよって言われたじゃないですか。
はいはいはいはい。
トレーナーの人に。
うん。
取り消せないんですよ。ちょっと取り消せるって
な。泣いてたじゃん、その後。ヒーって。で、随分鍛え直したなって。
うんうんうんうん。
鍛えた結果めちゃくちゃ筋肉量は多くなって体重も増やしたって。
うんうんうんうん。
プロレスラーって怖えって。板垣ってプロレスラー強く陰いてくれるが好き。まあ、かませなんだけど。
そう。
結局は。
そう。プロレスラーとキックボクサーはかませじゃないですか。
うん。
あとボクサーも。
ボクサーも。空手家も。
で、空手家はメインキャラにいるやん。
まあ、いるけど。
常に何度負けても、ねえ、強者感がありますよね。うんドッポとか、
うん。そうそう。
ドッポの容姿の、勝美とか。
うん。
片手になっても、なんか、赤腕空手が、とかって言ってますよね。
意味わからんか。
まだ完成してないって言ってんのに、もう力士になってますからね。
うん。早く、強制、打ち切りにしよう。
強制、打ち切り。チャンピオン時で、バキ打ち切ってどうしようっていうか。
いや、もう見たくない。こんなバキ読みたくない。見たくない。もう辛い。本当に辛い。
でも、金龍山がめちゃくちゃこう、挑発してます、
ね。金龍山だけ年取ってるとか意味わからんでしょ。しかも、
てっちゃん。
相撲界と、
うん、
格闘家集団が戦うって、もう、やめろ、なんか急に格闘家集団が弱くなってしまったでしょ。
今までピクルとかいろいろ出てたのに、武蔵とか。
このどうでもいい勝負になってきたマジで。相撲がガチでやったら強いみたいな、もう死にそう本当に。
でも何でしたっけ、紐切り交渉に道どけよって言われたやつとかも相撲に負けてましたやん。くすみ公平やったっけ、何だやったっけ。長州っぽいやつ。
長州力っぽいやつ。
相撲にめっちゃ負けてましたやん。
いや、めっちゃ負けてた。だからもう、いや、だからバキってもそういう領域にいないでしょ相撲とかそういうのに。やめてくれって
なる。やっぱり格闘より相撲やってんなって。
もう、辛い。もう、本当に辛い。
でもまた次何か始まったら、てっちゃんも興奮しだすんやろね。
だからね、良くない、うん。もう本当に俺は読まん。もう決めた。もう読まん。漫画やめる。初めの一歩ももう読まん。
初めの一歩も読まんの？
読みたいな。一歩がやめてから面白いんだよな。
そうやね。一歩やめってなんか取れ
ない。ジョージね、うん、才能枯れてない。
漫画だけはなんか、言うたって。
ていうか漫画が、あの人さ。
うん。
他の漫画書いてみてほしい。絶対面白いはず。
花咲明みたいなもんですよね。
うん。あの人っていうか、ジョージ、ジョージのギャグとか結構好きだし。
うん、うん、うん。
熱い展開とかも悪くないし。ただ一歩が現役じゃないっていうのがめちゃくちゃ面白い。うん、
面白いね。
そのままもう単行本2冊分ぐらい進んでるじゃん、もう。
もう3冊進んでんじゃん、あれ。
じゃあもうあの後もずっとそのまま行ってほしい。
でもなんかことあるごとに、こう、ね。
一歩をくすぶっていくじゃん。
そうなんか。
ジャブだったんですね。やめろってなる、マジ。ジャブとかじゃないからって。
ね。もう一度リングに上がる予感しかしないですよね。
うん。宮田とかもいっぱいおるしね。
もうでも、誰でしたっけ？伊達でしたっけ？
はい。
でももう一回リングに上がってる前例があるじゃないですか。
うん。
だからもう、良くないですよね。
うん。
で、上がって、バカになって終わるみたいな話なのかな？
え、それ、切なすぎない？それ、少年マガジンでやっちゃいかんでしょ。
いや、でもほら、明日のジョーとかをなぞりたいじゃないですか。
頑張れ元気とか？
だからなんか、最後悲惨になりたいみたいなのあるんじゃないの？
別に明日のジョー最後悲惨じゃないじゃん。
いや、やりきったみたいな。
そう、だからやりきった最後だったらいいけど、
うん。
最後、フルって出てきて、
うん、
キングオブスポーツマンって、
うんうんうん、
モハメド・アライって
。
でもあれ演技だったっていうのがやばいよね。ルフルって言うやつ全部演技だったのか。
そして二度と出てきそうにないっていう。
うん、
いやでも何かの気の前で出てこないとも限らない。
だからもう板垣のバキの話やめようって。もうやめよ。
木村優さん。木村優さんなんですけど。
はい。
ジュリの立ち弱系。
はい。
は、コパよりもちょっとだけリーチが長いそうなので、安定度がちょっとだけ増すようですと。
うん。
だから立ち小 P、立ち小 K から、天線輪？
うん。
天線輪につなぐっていう昇竜拳ね。
はい。
つなぐっていうコンボで、コパコパじゃダメなのっていうのに対して、小 K をやる意義ですよ。
はい。
うん。でも安定して出せないのであれば、アドバイス通りコパコパから繋げる方がいいのかもって、言うてフレームというか半角のやつ出してくれたんですけど。
はい。
立ち小 K は発生4なんですよ。
はい。
で、小 P は3なんですよ。
はい。
だから、P から K は繋がるけど、K から何も、その、点線輪
うん。
には繋がんねんけど、K から P には戻れないという。
ほう。
で、結構その、1フレぐらい余裕がなくなっちゃうのかな？
うん。
そやけど、僕もあの後ずーっと、そのヒット確認やってまして。
はい。
ジュリの。確かに、ドット分、K の方が遠くまで届く。
うん。
せやから、PK にやっとけば、まあ、殴れる率は、上がるっちゃ上がんねんけど、
うん。
PP の方が簡単なんですよ。
はい。
で、その遠距離繋がるのをどうするかですよね。
まあまあ、密着でやるしかないですよ。
でも、ほぼ、あの、コパコパとか、コパコアとかで、あの、打つときって密着なんですよ。
はい。
だから、まあでも、結局、てっちゃんが言うように好きな方やねっていう、ことに。
いやいや、もうこれは、ストファイブならではではなくて、
うん、
あの、過去の格ゲーでもそうですよ。この、コパコパとかコアコアとかの、コンボのタクがあるから、投げが生きたり、他の技が生きたりするんですよね。なので、その主要キャラで、そのコパコパとかコアコパ、コパ、なんかそういう弱々必殺技ってあるじゃないですか。
はい。
弱々調子とかがあるのであれば、これはもう絶対手癖でできるようにしといた方が、いいですよ。勝ちにつながりますね、必ず。
木村優さんが、さて、てっちゃんのアドバイスに従って50回連続でコンボ成功させてみるかって。
そうそうそうそうそう、本当に。ブタオさんにも、ブタオさんも やってた剣。
はい。
剣の、しゃがみコアコア人雷、う
ん。サードの？
はい。
はい。
サードの。あれ強いじゃないですか。
うん、めっちゃ強い。
そう。
めっちゃ強いけどむずい。なんか。
なぜかというと、あれは、コアコアで、確認できるか強い、うん。
そう、確認できると、言われてるんですけど、
はい。
早いんですよ。
いや、あれぐらいが、確認よ、うん。パンパンって、もう回してるから、パンパンって。
それからしたら、なんちゅうの、あの、ファイブの、コパ系は、確認は楽。
楽だし、長飛だからね。サードの方は2回回されてるから。その難しさあるし、
あの、
そうそうそう、2回回さないといけない
あの、シップ陣内のコマンドがちょっと。
そうそうそう。
長い。
あと、難しいしね、コマンド。だけど、このコアコアに生きるのが立ち中パンだったり、
はい、
投げだったりするわけですよね。
はい、
だから、そのジュリも密着で、
はい、
密着が強いキャラかどうかわかんないんですけど、やってないので。うんうんうん、でも、密着のコンボがあるってことは、
はい、
そのタクがあるはずなんです。
はい。
あと、とっさの暴れコンボでもあるんじゃないのかな？
あるよ。だって。
早いみたいな。
立ちコパって3フレ技って言われるやつなんですよ。
はい。
いわゆるあの、このゲームにおける最速技なんですよ。
うん。
だから、暴れが通じるポイントやったら、絶対に通るっていう。
あ、コストけみたいな。
うんうんうんうんうんうんうん。あの、4フレ技の場合やと、それより、やっぱり少なくなっちゃうわけですよ。
うん。
暴れれるポイントがガクッと減るわけじゃないですか。3フレやったら、相手も最大3フレなんで、はい、
うん。
持続で当たらない限りは、最悪相打ちとかじゃないですか。
うん。
としたら、もう相当使い勝手がいいっていうこと。
てかなんか、ブタオさんから、
うん。
その3フレの技とか4フレの技っていう話を聞くのが、
はい。
感慨深い。
そう？
俺はもうしみじみ、なんか嬉しいなって。スト5やってくれてありがとうって。
でもスト5で3フレ技持ってるか持ってないかで、だいぶ、変わっちゃうんで。
いや、人権なんで。あの、どのゲームでも、
はい。
あの、最速通常技持ってるか持ってないかで人権が決まるんで。
持ってないやつは、あの、持ってるやつと同じことはできなくなっちゃうわけじゃないですか。
はい。
持ってなくても強いキャラはいるんですけど、
はい。
ただ、その、なんか、パターンメイト暴れができるポイントがやっぱり限られてきちゃうんで。
スパツ X もそうですね。対空に関して詐欺飛びされるキャラとされないキャラがいるんで。人権ないですよね。一生飛ばれますよね。
で、ジュリのことは全くわからんのですけど。
はい。
そのコアコア天仙林のあのヒット確認って。
はい。
ガードランダムにしてトレもやるじゃないですか。
はい。
なかなか面白いのよ。
ほう。
もうそれだけでゲームとして成立してるみたいな。
いや、面白くはない
です。いや。
もう絶対ソシャゲの方がまだ、まだいい。
やっぱそれだけでポチポチやんの？
いや、あのね。
うん。
楽しいんだよ、コンボ練習って。だって、はい、俺もユンの、はい、サードのユンの現役人のコンボとか、
はい、
コアコア絶唱とか、タシシューパンタシケ絶唱とかって、やれって言われたから。
うん。
俺も言われたの、50回連続成功させる。
やれって言われたね。
そう。じゃあやりますって。だから、休みの日に、朝起きて9時とか10時ぐらいに起きて、
はい、
あの財布に5000冊忍び込ませて、
はい、
ジャーって両替して、
はい、
朝一インツーで、100円台に100円入れて、
はい、
ずっとやってたんだよ、コンボ練習。
うん、ほうほう。
何が。だからできるようになったのよ。だから楽しくないって。楽しくないよ、ヒット確認のその、ずっとコンボ練習なんか。
ってことはよ。
はい。
スト5って結構楽しいってことはなかなかいいゲームなんじゃない？
いや、全然楽しくないって、別に。なんでスト5はちょっと楽しくしてるの？
神ゲーム。
なんで今持ったの？今。
ヒット確認が面白いってこと、神ゲ
ーム。別に面白くないから、別にヒット。だから、豚尾さんが好きなんだけど。
カーってなるで、カーって。
だからカーってなるけど、
うん。
カーってなるのを、
うん、うん。
もう通り過ぎたら冷めるから。
まあ、ジュリーとか、リュウも多分そうやと思うんですけど。
はい。
レバー前に入れるじゃないですか。ずっと入れっぱなしにして相手に密着するじゃないですか。
はい。
コパコパってやるじゃないですか。
はい。
ピシピシって当たった時に、
うん、
おもむろに波動拳コマンド入れたら、
うん、
勝手に勝利になるじゃないですか。あの歩き波動の要領で。
はいはいはい。
なったらそこでヒット確認できるから。
うん。
うひゃー楽ってなる。
あと、コントローラーの、アナログスティック後ろに入れるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ま、で、キー、あの、十字キー前、パンチとかやったら、タメが最速で出ます。
あ、パッドの、パッドならではの。
そうそうそう。テクニックなんですけど。
はい。
もうとにかく、そのコンボ練習は、
うんうんうん。
あの、できるまでとできない壁があるんで。
はいはいはい。あの、
その、一回壁を抜けたらもうできるようになれるんで、もうずーっと、例えば、アルカナとかの長いコンボとかも、僕、ね、発狂しながらやってたんですけど、ずっと。
あんな覚えられへんよ。
でもできるようになったらもうできるんですよ。
あんな長くても？
うん。だからもう脳と腕がシンクロするから、もうそっからは。
暗記がまずできないじゃないですか。
だから暗記なんかできないよ、もう押しだよ、俺。
うんうんうん。
何も覚えられないのに。
3段以上覚えられへん。
だって今思い出すよ、もう一回。あるかな、言えるもん、そらそら。しゃがみ弱パン、
うん、
立ち中パン、
はい、
立ち大パン、
うん、
あ、じゃあ、攻撃だ、あるかなは。大攻撃、
うん、
後ろ攻撃、
はい、
昇竜拳、あるかなキャンセル。
あるかなキャンセル、はい。
そう、あるかなキャンセルみたいな、ロマキャンみたいな、
うん、
スパキャンみたいなのがあるんですよ。で、こっから、立ち中パン、後ろ中キック。立ち中パン、後ろ中キック。
はい。
立ち大パン。
うんうん。
ジャンプ弱中強、弱中強、E 弱中。
うんうんうんうん。
二段ジャンプ、
うんうん、
中、
うんうん、
後ろ中強。
うんうん。
二段ジャンプ、三段ジャンプか。
うん、
後ろ中、あ、じゃあ、立ち中、後ろ中。E、昇竜拳、波動拳二回、攻撃、ダッシュ E。ほら、もう完璧。これ基礎コンなのよ。
それで。
そう。
長い。
でも長いけど、うん、
はい。
長いから難しくて、
うん。
短いから簡単ってわけじゃないから。
ああ、ダブル昇竜とか難しいですよね。
難しいし、
うん。
その、目押しコンコアコア系とか、
うんうん
うん。難しいし、
うん。
だから、木村優さんも、ここはへこたれずに、あの、嘘でも何でもないんで、50回連続成功とかって。50回連続成功して成功しなかったら対戦で決まらないんですよ。
そう、動いてる相手に当てれないって意味ないんですよ。
だから、裕次郎みたいなこと言わないで。烈海王の師匠に言ってたさ。いや、ある日、あの、切れなかったものや、なあの、壊せなかったものが壊せるようになる、その喜びはあるとか言って、クククククって裕次郎がなんか悪魔的な意味を選ぶ。
やっぱバキ好きやね。
だからバキの話やめろって思ったね。
いや、あの、だから、その、ジュリのコアコア天仙輪の ヒット確認ずっとしてた時に、必然的に行き着いたところがあって、
はい。
あの、しゃがみコパコパ天線輪、もうすごく使いどころあるんじゃないかなと思って。
あるんじゃない？多分。しゃがんでる時に暴れるから。
そうそうそうそう。まあ、ただ4フレになるんですけど、一発目が。
もう大丈夫、大丈夫。
いいんですけど、まあ4フレが通ったとして。
はい。
もうしゃがみコパなんて当てる可能性って非常に高いじゃないですか。
はい。で一番当たります
よ。しゃがみコパ天線輪の場合は、なんか、省略省略拳コマンドってあるじゃないですか。あの、サードでもあるやつ。
あるある。
下、斜め下、下みたいなやつ。
まあ、下、なんか、下、ぐちぐちってやってれば。
そうそう。
てか、もうゲージが溜まったらスパコンまで出るみたいな。
あの、レバーを絶対上に上げずに、絶対しゃがみ維持で、ぐちゃぐちゃってやりながらコパ2発打ったら、勝手に省略コマンドが成立するんですよ。
はい。
それ食らわしたったら気持ちいいんじゃないのかっていう。
なるべくちゃんと正確にやった方がいいんだけどね。多分それだと、
うん、
あの CA、ゲージがスト5は CA ですよね。
そう。
あの超必殺技が出ます。
あのジュリは竜巻なんですよ。
あ、じゃあ出ません。じゃあそれでいいです。
いやいや、正確に やるに越したことないよ。ただだからその、うん、簡易、省略コマンドの方でやる。だから、しゃがみ省略。
省略コマンドの方がカロリー使わないんで。
あの、しゃがみ省略っていうやつ？
うん。あと、相手を、あの、デクだと思ってください、対戦相手。あれ、どんな対戦相手も自分より下だと思わないと勝てないんで。
そう？
うん、格ゲーは。特に。
いやー、こいつ強いわーって。
と思ったらダメ。あ、カスカスって。こいつ、あの、スト5しかやることないだろうって。そのスト5でも俺にも負けるんだから、世話ないよなって思いながらやろう。
って思ったやつに負けた時はどうしたらいいの？
俺がストファイブしかないのに、グーグーって。切断よ。もうそんな時はウイスキー飲んでるもんって。悲しいよ。
ねえ。
うん、あの、格ゲー勝ちたくなったら僕に聞いてください。
あ、格ゲー相談室みたいな。
はい。どんなゲームも結構そつなくこなせる系なんで。
あ、ほんで、スパ 2X のコンボトレモもずっとやってまして。
あ、中パン竜巻、中パン竜巻のやつ。
そう。あれ、中パン竜巻で最後真空で。
あれ、むずそうよね。
落とすっていうのがあって。
はい。
これ、トレモだけで相当遊べんじゃないのかって思った。
トレモゼンさん、もうすっかり。武藤さん、ヴァンパイアセーバーのトレモやったら終わるんじゃない？人生が。
ヴァンパイアセーバーのトレモね、プレイステ2やったんで、パッとやったんですよね。
相当面白いよ、ヴァンパイアセーバー、トレモでやったら。
多分ね。
もうバレッタの永久コンボ絶対できるようになるってやるよ。
1フレコンボ。
そう。ダッシュ、ジャクジャク、ダッシュ、ジャクジャク、ジャクジャク、ダッシュ、ジャクジャクって。もうゲレゲレなるよ。てか、スト5もシーズンさえ変わらなければずっと面白いんだろうね。
シーズンが良くないんやろね。
で、シーズン変えないと e スポーツじゃないから。
で、それよ、ジュリのほら、チャレンジみたいなやつあるじゃないですか。
トライアルも。
トライアル。
うん。
シーズン1のトライアルやってたんですよ。
うん。
必殺は出ねえって思って。
うん。
なんで出ないのかわかりまして。
なんで？
そのコアコパに使ってる天線輪っていうのがあるじゃないですか。
はい。
省略拳コマンドなのに、
うん。
シーズン1だけはキックで出るんですよ。
え？パンチとキックで変わるの？
というか、パンチでは出ないんですよ。
すごいな、ストファイル。
シーズンが変わって、コマンドが変わったみたい。
なるほどな。
そういうこともあるんですよ。同じ必殺でも出し方が変わりましたっていう。
じゃあもう、なんか、今になってほれ、豚尾さんもよくツイッターで言うけど、ゲーセンで売る方が流行ってるみたいな。
ああ、はいはいはい。
だからもう調整が終わってから流行るみたいな、サードも。
安心。
コースなんか出ないからっていう。
またゲーセン行きまして、モンテ50に。
はい。
なったら。
大阪の超有名ゲーセン
スト5の台、誰も触ってなくて。
うん。
ってやっぱりあの、ゼロスリー、ハイパーストツ、はい、
うん、
ウルトラストフォー、
うん、
むっちゃ人いるみたいな。
むっちゃまで言うの？平日？
いや、土曜よ、土曜。
ああ、そりゃいるんだろうな。
いても、いてもよ。あ、土曜じゃないか。金曜かな。金曜、金曜。
かな、金やん。各ゲーマーにとって最高
の。最高の夜になんでスト5に第二一人もおらんねんっていう。
家でできるからね。
最高の夜に。
擁護しとくと、そこは。
花金は家で。
家で、そう、家でじっくり好きの夜が。
ゼロスリーも家でやったらええやん。
家でできないからゼロスリーなんか。
いや、アニコレあるやん、アニコレ。
いや、意味ないから。
あの、ウルフォーだって、あの、ネット対戦良好なんでしょ？
ゲーセンでやりたいの基本。
だから、ファイブは、じゃあ。
え？
ファイブは。
いやいや、豚さんまた勘違いしてるでしょ？
はい。
そう、ファイブはゲーセンからスタートしてないでしょ？
ああ、ゲーセンが移植やもんね。
そうそうそうそう。
オリジナルやりたいってことか、結局。
そうそうそうそう、オリジナルで。それ、ゲーセンでやりたいよ、ワイワイ。
で、
俺だって近所にストファイブのゲーセンがあったら、ゲーセンでやってる。ゲーの、ストファイブなんかもう触るけど。
で、僕あの、だ、あれもやってないストファイブやるじゃないですか。
はい。
で、ネット対戦始まって。
はい。
なんか3回ぐらい買ったんですよ。
すごいじゃん。
で、すごいやんと思ったら、そいつが鬼のように通る。そいつに3回勝つってことは、そいつがめっちゃ連呼してきたってことじゃないですか。
普通にトイメンの対戦？
違う、ネット対戦の連呼。あの、スト5って実はネット対戦で発狂したときに、
うん、
金さえ入れればそいつ、
連呼機能
があって。
それはちょっと熱いな。
あの、ほら、
うん、
家のランク前やったら 2先で終わるじゃないですか。どんだけムカついても。
は
い、
うん。
でも、ゲーセンの場合は、金さえ払えば、
うん、
無限連呼できるのよ。
うん。
あ、無限無理か。相手が10勝したら終わっちゃう
んだ。終わりなんだ。
さすがに。ただ、10勝相手がするまでは多分無限連呼できる。
うん。
で、相手が何回も来んのよ。
うん。
で、3回目か4回目で、ついに負けるわけですよ、僕が。
はい。相手何使ってる
の？何やったっけな。桜かな？
ぐちゃぐちゃだ
ね。桜かなんかに負けまして。
はい。
もう、勝ち越してますやん？
うん。
でも最後の一杯って、ほんまにこだえますな。
ああ、結局豚さんが負けた
み
た
い。そうそう、僕が負けたみたいになるやんか、それって。僕が連呼せんかったら。でも、もう、帰りたかったから、
うん、
負けて終わるしかなかったのよ。
うん。
ほんで、帰ってから、あることに気づいたんですよ。
はい。
ネシカカード置いてきたって。
忘れた。
はい。だから、ネシカカードなんて忘れるなんてないわと思ったんですけど。
うん。
あの、ショックなことがあったら忘れるね、あれは。
ああ、聞いたんだね、豚尾さん。
だから、これは僕がもうネシカカード忘れるぐらい叩きのめされたってことやから、
うん、
数字じゃないんでしょうな。
結局、武藤さんが謎の敗北感を味わってしまって。
そうそうそう。
もう二度とゲーセンでスト5やらんって。
だから、あんなん目の前にカード置いてるから、うん、絶対持って帰ると思ったけど、それはあの、対戦内容を考慮してなかったわ。
それ忘れるよ、そんな温まったら。これ温まってしまったんですよ、武藤さんが。
でもあれ、ネシカカードはどうやら引き継げるみたいなんで。
はいはいはい。
まあまあ、やろうと思えばもう一枚買って、引き継げば。
うん。
まあもうちょっと温めときますけど。
うん。
まあそういうことなんで、ほんまに。気をつけてください。
はい、気をつけましょう。
はい。じゃあ。
誰もストファイブでゲーセンでやってないっていう。何を気をつけたらいいのか分からないけど。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年。 感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベント、ラブレター from サンダー in ナンバベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。